生ける神様を仰いでいく、そこに助けを求めていくという信頼の言葉がここには出てまいります。またこの旅に向かう旅路において神は必ず助けてくださるんだという、神の助けを期待しまたは信頼するという、この2点であります。私たちのこの1年の初めにこの121編を皆さんと一緒に読むということはすごい幸いなことだと申し上げましたけども、私たちの人生の旅路も新しい年、今日から始まるわけであります。まあ、人生が皆さんお互いがどれだけの時間が許されているかそれは分かりませんけど、ひょっとしたらある方はついに人生のこの終わりを迎えてあと一息というところにね、そのところに今立っていらっしゃるという方もひょっとしたらあるかもしれません。仲間であるという人もあるかもしれません。スタートしたところという人もあるかもしれません。いろいろであります。私たちも私たちの人生そのものを旅に例え、私たちももう一度イエス・キリストを信じ新しく生まれ神の国を目指す者として、その生涯人生をかけて御国を目指す旅をもう一度ここから仕切り直しをして始めていくんだという、そういう私たちに対する励ましの歌として今日この121編を学んでいるわけであります。旅における信頼の告白ということにして一節二節繰り返し読みます。私は山に向かって、これは山々というね、連山です。言語は山々、山々に向かって目を上げる、我が助けはどこから来るだろうか、そう言いまして、我が助けは天と地を作られた主から来ると、こういうふうに答えています。これはね、二つの解釈があるんですけども、これは一人の人が自問自答してるんじゃないかという、そういう理解解釈でありますね。我が助けはどこから来るだろうか、まさに困難を抱いている状況ですね。まず手間をぐというようなことだったらしいですよね。しかしこの人は信仰者なんです。信仰を持っているの、これ素晴らしい。我が助けはそうだ、天地を作られた主から来るんだって、ね、自分で問い、自分で信仰によって答えているね。これは幸いですね。私たちも自分で問い、そして信仰を持ってですね、自分で答えていく、信仰の告白をしていくと、私は人生のためにして私たちはしらしらそうすることがあると思います。もう一つはね、これはね、巡礼の旅っていうのは大抵をね連れ立って旅したんです。当時の旅が大変困難であるということと危険だったということもあります。家族や友人たちと、時には村ごと、イエス様もね、そういう旅をナザレからイエス様に続けられたとね。途中で11歳の時イエス様がいなくなっちゃってマリアとイエス様が慌てたという話、きっと誰か友達と一緒にあれ連れ立っての旅だったんです。一緒に旅をしている私とあなたの間でこの掛け合いをしているんだというふうに理解ができます。この理解はとても大切だと思います。誰かが私は山に向かって目を上げる、我が助けはどこから来るだろうか、こういうですね、ある意味でで問いかけをします。そうしますと隣にいた人たちが信仰の友人でありますが、我が助けは天と地を使えた主から来ると言ったわけですね。掛け合いって大切ですよ。一人では立ちいないとき、そばにいる信仰者が信仰の言葉を持って励ましよう。これが教会ですよ。声をかけ合い励ましよう。神イエス様を信じて神の国に生まれ、神のことされ御国をいただき、 我々の国籍は天にあると告白する御国を目指す人生のその信仰の旅路を共に行きながら、一人が倒れそうになるとき、そばにいる者たちが、周りが助け合って支え合って大丈夫だよ、共に神様を仰いでいこうと励ましや。皆さん、私たちの信仰の旅路はですね、甘くない、時に大変です。だからこそ神様、イエス様はキリストの体の教会、神の家族の中に私たちを導き、キリストの体としてのお互いのつながりを豊かにさせ、教会、共同体の中で生きるものとしてです。それは我々の旅路がいかに困難であるかということを言ってるんですよ。一人ぼっちで旅をしていけない、孤独な旅をするのは危険ですよ。自分勝手で独りよがりの旅をしてはいけない。共に励ましを支えながら、とにかく信仰の友と共に御国を目指して支えながら、私たちは旅をする。この一日もその旅を私たちは続けたい。ここで一つ大切なことがあります。重要なことは、ここでこの詩を読んでいる人は、私は山に向かって、山側に向かって目を上げる、私の助けは、この山から来ると、山に来るとこういうふうに言ってない。山々に手を合わせて助けてくださいと言ってるんじゃないんですね。僕は大切なことだと思います。昔インドネシアに宣教師行ってらっしゃいました、奥山稔という先生でした。宣教師訓練センターが那須にあったものですから、白河から朝すごく近いんですが、私もそのセンターの支援メンバーになりましてですね、親しい交わりいただいた先生の口から聞いたことです。ある時ですね、世界中の宣教師たちの宣教会議がネパールというところ、ここも宣教師の施設でありますが、そこで1週間2週間開催されたと。で、飛行機を乗り継いで行った。そこでさまざまな会議をするので、宣教師たちの共通言語は一応英語なんですね。僕もね、東北弁の英語でやったよってガリューの英語なんとか通じるもんだそうです。そしていろんな会議をする中で、ある日の午後ですね、少し、時間ができたんですね。ネパールは高いところですから、頭がガンガンするし、なんかもう本当にこの食事も整って疲れたそうになりますが、寝ていたいと思うんですが、一人のネパールの友人がですね、オケの先生、行こうよって、ね、どこ行くのって寝ていたいんだけども、もう無理やり、いいからって、ね、もう引っ張るようにしてですね、ジープにね、乗り込ませてですね、あれ道をドドドドドドドと登っていくんですね、山をね。山を越え1時間走ってもまだ行くんだよどこ行くんだろうと、もう僕は寝たいから返してくれなんて言いながら、いいから、引っ張るようにしていた。で、あるこの丘みたいなところに着いた。それからジープ止めて、その丘をですね、登って、まあ丘のてっぺんがそこに見えるわけですね。本当に励ましながら登った。その丘に着いた途端にですね、目の前、すごい光景が広がっていた。何だと思いますか？前も何したかな？エベレストが見えた。湧き立つ雲の中、手で触れるような感覚、瞬間のエベレストが、雪を、もちろん真っ白な雪をかぶったエベレストでありますが、光、太陽光って本当に神々しいばかり、もう言葉にならなかった。って言うだけです。そして同じそこにね、立っていることができないで、膝がついてる。 で、先生がおっしゃるには、現地の人たちが、このエベレストに向かってですね、手を合わせ、ひざまずいて手を合わせるという、その気持ちがよく分かったよ。ひざまず、誰もして、その瞬間さ、その、この神秘、不思議さ、美しさ、すべての人としてひざまずかせるその力がある。そういう見物だってさ。だけどもね、僕はね、拝まなかったよってこうおっしゃってやはり私の助けはこのエベレストから来るなんてここで歌ってない。我が助けは天と地を作られた主から来る。人間社会と確立した神秘的でおかしがたいその神々しいまでの山がそこにあった。それは圧倒的で本当に瞬間で